おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1137回をお送りします。2月17日月曜日朝7時33分です。惜しいな、あと3分早け。はいはい、ですね、まあこの番組って少しずつ動いてる気がするんですけど、最近もいくらかフィードバックを、まあ、最近もほぼ断続的にフィードバックをいただいていて、大変ありがたいんですが、いただいて、なんとなくやっぱりそれによって少しずつ動いていくんだなというのを、まあ動いてなければ多分終わってると思うんですよね。1000回迎える前に。だから、動いてるから1100回も一応やってこられたんだろうと思いながら、今日もまた少し動かしていきたいかなと思いました。で、まずはお知らせで、山崎隆明さんとですね、なんていうタイトルだったっけ？もうタイトルが長いんですよね。自分でつけたタイトルなんだけど。なぜ5分でできる自分のケアすら先送りにしてしまうのかについて、心の専門家に尋ねる3時間のセミナー。まあ、まんまですね。そういうことです。5分でできる自分のケアというのはですね、まあ、例えば歯磨きとか、あるいはコンタクトレンズ外してから寝るとか、あと何ですかね。まあ、5分かかんないですよね、それらはね。コンタクトレンズ最初入れるとき5分じゃ済まないけど、慣れるとあれ、なんかもう1分でできますよね。1分もかかんないな。あとは何だ。まあ、ちょっとだけ食事をとってからっていうのは5分では済まないかもしれないけど、出かけるときとかね。あるいはこう、身だしなみとかもまあ、男は特に5分で済みますね。あ、まあ、済ませられる人はね。男でも超念入りにする人もいますからね。まあまあ、そういう感じですね。それすらもやりたくないと。今の時期、私なんとかしましたけど、私、ちょっと人に手伝ってもらった上でなんとかしたんですけど、あれ、確定申告ね。あれも毎日5分やれば実はできます。で、先送りにしまくって今の時期になって騒ぐってことが起きるという。別に騒いでもいいと思うんだけど、風物詩みたいなところもありますからね。いずれにしてもこう、先送りにする。まあ、これについて山崎隆明さんという臨床心理士であり、公認心理士でもあり、精神分析的心理療法家、なのかな？でもあり、まあ、この精神分析家じゃないんで、精神分析的心理療法家でもある。そしてまあ最近では結構雑誌のね、臨床心理学だったかなという雑誌の編集者さんでもあって、まあビジネス書ではないな、専門書の本も出している人です。こちらに伺うと、まあそれだけの人に聞いたからといって、このセルフマネジメント5分が先送りにならなくなるようなのが果たしてわかるのかというと、そんなに簡単じゃなかったりするのが、そんなに難しいことかって言われるとそれも難しいんですけどね、それは何とも言えないんですよね。僕も長いことずっとそういうところありましたし、幸い私は風呂好きなんで、風呂キャン界隈とかのことはわかんないんだけど、でもわからなくはないですよね。結局セルフマネジメントってほぼどれもやってもやらなくても、なんとかなるじゃないですか。なんとかなります。なんとかなるものは、大体なんとかし、やらずになんとか済ませるのが人間の特徴？いや、違うな。とにかく人間ってそういうところありますからね。ただ、すごくそれで困ってるという場合、多分それ以外のことが原因なんですよ。だから、それで困ってるというわけじゃないんだと思うんですよね。だから私は精神分析、精神力道、そっちに行きたいわけですよ。直接、困ってることがあるなら、直接それに手を当てればいいじゃないかと。まあ、それは主訴なのか、来断理由なのか、みたいな話になってくる。来断理由というのは来た理由であって、本当に何とかしたいことではない。っていう考え方と、そもそもその考え方がおかしいっていう考え方とかあるわけですよ。来断理由、すなわち主訴でしょうっていう、そうは言わないにしてもですね、やっぱり、ポストみたいな考え方にも、 これは山崎隆明さんが提唱されてるんですけどね。来て、それが問題だと言ってるんなら、とりあえずまずそれを何とかしてあげようよっていう考え方と、まあ、どっちにも一理ありますよね、結局ね。来難理由は主訴じゃないというのは、それはその専門家の勝手な言い分だっていう考え方もあるけど、でも実際に、来難理由、大概の場合、私の場合は先送りってことになるんですが、先送りが主訴かっていうと、概してそうではないんですよね。仮にそうであったとしても、やっぱりちょっと違うことが、話の中心に来がちなんですよね。話を細かく聞いていくと。でも、それに対しても意見はあって、そもそも話を細かく聞くからいけないんじゃんっていう考え方もあるわけですよ。話を細かく聞くんじゃなくて、その困りごとを何とかすることに、集中的に手当てしましょうと。話を聞こうとするから、そっちのけになって、問題がね、先送りは先送りのまま、なんかこう違うことを話し始めちゃうんだよという、これにも一理はありますよね。それやって結局のところ、精神分析なのか CBT なのか、認知行動療法なのか、それとももっと行動的にね、行動療法なのか。または最近、私が改めて、なるほどと思って、ちょっと、なんだろうな、脱線している。勉強的に脱線している。ブリーフセラピー。つまり短くまとめるってやつね。もうなんか10回やったらそれは失敗とみなすみたいな。もうすごく違うじゃないですか。精神分析とブリーフセラピーって絶対、基本路線は絶対相入れませんよね。ついさっきも読んでたんですよ、精神分析の方。そのようにして3年が経つ。3年とかって。一瞬で経ってるじゃんっていうか、3年で何回セッションしてるんだよというね。週に1回ずつだとしても、もう100回は優に超えていて、もう大失敗ですよね、ブリーフセラピー的に言ったら。たとえどんな成果が得られたとしても、10回で失敗とみなすんだったら、100回とか論外じゃないですか。もう、失敗を10回やってるような世界ですよね。最初から。だけど、10回で終わらせようというふうに考えてる精神力道系なんてありえないと思うんですよ。だからもう、定期からして全く違うんですよ。ところがね、ここからが大事だと僕は思うんですけど、まあユーザーとしてはですね、どっちも公認心理師だったりするわけですよね。だから、公認心理師に行けばどこに行っても同じ治療が受けられますよっていうのが一応公認なだけに立て付けじゃないですか。前提ですよね。大前提。まあこういう言い方をすると、何か国の批判でもしてるように聞こえるかもしれないですけど、まあそうじゃなくて僕らは知っておくべきことがやっぱあるんじゃないかっていうのが僕の思うところなんですよね。力道系の人のところに、力道系の公認心理師もいらっしゃるはずで、まあ、認証心理師なら絶対いるわけで、そもそも山崎隆明さんはそうだし、一方でブリーフセラピーの公認心理師さんだって、まあ、今はいないのかもしれないけど、今後出てくると思いますし、ブリーフセラピーやるぞみたいなのもあり得ると思うんですよ。まあ、それだけじゃないんだけど、とにかく相入れてないわけですよね。まあ、この辺の話も、私はその、例えば風呂に入りたくない。朝起きられない。歯磨きがちゃんとやれない。とか、片付け有名ですね。片付けができない。片付けもなんかは、もう自己啓発の本の方でも、すっかりメンタルの問題にしているケースもあるじゃないですか。まあ、思いっきり習慣術だと考えられているケースもありますし、一方では、その、ほぼライフハックみたいに片付けはスキルであるっていう考え方もあると。いろいろあるわけですよ。どこに焦点を当ててほしいかだって、そのユーザーさんの方がよく分かってないケースもあるわけですよ。だから何をやるべきかっていうのは、まあそれもね、答えがあるわけじゃないんだけど、何をやるべきだとは言えないんですけど、ただ、どれにも一理あるっていうだけでは、全部試すっていうのもちょっとね、時間もお金も、まあでもこの言い方もな、どうかと思うんですよね。全部を試したっていいんじゃないかと最近私は思うようになってきたんですけどね。結局、お金言うけれども、お金ってそもそも、いろんなことを試しているからいろんな買い物するわけじゃないですか。車にも乗ってみたり、車って高いですからね。車買ってみたり。だから車なんか、買わないんだって人も最近いらっしゃるけど、でも、車買わない人だって、だから代わりにタクシーを使いますって。それは結局、お金で違う体験を試しているわけじゃないですか。だから、お金、車とかね、移動とかにお金は使わず、そこを歩いて、美味しいご飯を食べ、それって結局、お金を違う体験に回してるわけですよね。お金自体を貯めたくてしょうがないっていう、まあ、それすらも体験ですよね。だから、やっぱり、別にいろんなものを試すために、様々にお金を使うというのも、ブリーフセラピーと精神分析を両方試すっていうのは、 相当違うんで、まあ、やっぱりそれはやるだけの意味はあるんじゃないかなと思うんですよね。私は多分あんまりやりそうにないですけどね。はい、そんなところで山崎さんとのやつが初速がいいんですよ。すでに13名の方にお申し込みいただいていて、だっては3月ですからね、実施は。概してこの種のものは3月になってから申し込まれるというケースがすごく多いんだけど、まだ2月の半ばで1ヶ月近くあるのに、すでに13名が埋まっていて、残り会場枠は6枠というところまで来ていますので、まあ、お早めにってね、いうのが、今、ありがちなんですけど、まあ、お早めにってしか言いようがなくて、まだ一般告知を開始する手前の段階なんで、まだ SNS 等では流してませんから、そこに入ればですね、やっぱりさすがに少しは埋まっていきますので、ぜひとも、早い段階で、特に会場を考えていらっしゃる方、会場に来ることを考えていらっしゃる方は、ぜひですね、懇親会等も、予定しておりますんで、まあ、山崎さんが付き合ってくださるかどうかってこともありますが、まあ、なるべく付き合っていただいてですね、少しの時間でもご一緒できればと思っておりますんで、ぜひよろしくお願いします。これが一つ目。二つ目はタスクシュート手帳というものが、増刷で発売になっております。これまあでも限定言わなくても、なくなりそうになったらすぐさらに増発かけるはずなので、私これちょっと驚いているんですよ。想像以上にやっぱり、評判がいいというか、反応されていらっしゃって、まあ、使われてるんだろうなと思うんですね。これはやっぱすごいなと。何がすごいって、J 松崎すごいなって僕なんか改めて思っているわけですね。いや、私タスクシュート手帳って、実際のところ、それ、みんな使うんだろうかぐらいに思ったんだけど、使われるんですね。哲学者の千葉雅也さんが、やっぱ紙にペンっていいよねみたいなことを最近ツイッターで呟いてて、あの方すごいデジタル、もうライフハッカーと言ってしまいたくなる哲学者さんですけども、しかもその辺のことを哲学する人なんで、ある種の人はすごい読んでて面白いと思うんですけどね。まあ僕も面白いなと何冊か読んで、思ってたんですけど、まあ、そういう人が紙とペンだよねみたいな、なんかどっかで聞いたようなことをおっしゃってて、紙とペンなのか、やっぱり僕が仕事が彼ほどできないな、紙もペンも使ってないからかもなと。いや、最近改めて変なことを考えたりしてですね、何の意味もなく紙とペンを使ってみようかと思ったりもするんだけど、まあ、それがタスクシュート手帳なのか何なのか自分の中でもまだよくわかってないんですけどね。まあそんなことを漠然と考えてみていたりして、紙とペンっていうのはやっぱり、人類これから結構逃れられないのかもしれないなというふうに、最近ちょっと思ってみたりもしております。まあ僕は逃れちゃったところ多分にあるんですけど、しかも僕はあれなんですよ。デジタルですらペンを使えない人間なんだっていうことがね、iPad mini で、iPad mini とペンってあれすごいじゃないですか。もうなんか、あそこまで行くと、アップルさすがだと思うんですけど、極地だなって思うんですよ。で、極地であっても使えていない自分がいるんですよ。全然書かないんですよね。ペンがただずっと差しっぱなしになっちゃってるわけですよ。差しっぱなしっていうかくっつけっぱなしですよね。いやもうほんと、あの大きさといい、あの軽さといい、あのペンのくっつき方といい、究極系だなと思うんですよね。これこそがまさにあるべき姿だって感じがするんだけど、使えてない。全く使えてない。ここまで来ると、まあ、やっぱり私は、この種のものは使えない人間なんじゃないだろうかと。もう早々に諦めた方がいいだろうという感じが。まあ、あれだったら紙とペンの方がいいですよね。なぜなのかはわからない。なぜなのかはわからないんだけど、まあ、あえて言うならば、やっぱり iPad mini は落としたくないっていう意識が働くせいだなと。まあ、落とさないですけどね、紙のメモだって。でもなんか、落としたくないっていう心理が、やっぱりちゃんと支えなきゃという心理が、あれを手に取らせるのを、ちょっとためらわせるんでしょうね。手書きのメモって結局、ほぼ、まあそれも最近は検索対象になるからもう何とも言えなくなってきたんだけど、だって検索対象になるならば紙に書くより絶対いいはずじゃないですか。紙のメモを検索対象にするっていうのは本当にアホみたいに金をかけるか、まあどっちにしても大してあんまりいい結果を生まなかったわけですよ、僕としては。ほとんどの場合検索なんかしないしね、自分の手で書いたものなんて。まあそんなわけでですね、非常にいろいろなことを思ったり悩んだりいろいろしているわけでありますけれども、 なんて言えばいいんですかね。まあ、タスクシュート手帳は、初速がこれも大変、私の目にはですよ、とても素晴らしくてですね、まあ、ちょっと試してみていただいてもいいんじゃないでしょうかっていうのが僕の今言いたいことでした。はい。僕も試してみてもいいんじゃないかと改めて思っています。はい。っていうことですね。で、今日はですね、なんか結局いろいろなことを喋ってるし、時間が経過して、15分も経過して、まあでもその話の続きなんですよ。僕の中ではね。山崎さんの話の続きなんですよ。グロリアと3人のセラピストという、これはね、YouTube でも見ることができる、ものがありましてですね。あ、そうそう。一つ何を今思ってるかというと、これを私は今3ヶ月チャレンジのユーザーさん向けに喋ってるんだっていう意識が入ってきたんですね。これがフィードバックを受けて以来少し変わったところなんですよ。まあ、一般の皆様にも喋ってるつもりはありますよ。そもそもでも僕は誰に向かって喋ってるっていうのがなかったんですよ。あえて言うなら窓に向かって喋ってたんだけれども、まあ今でもそうなんですけどね。だって目の前に見えてるのは窓なんで。ただちゃんちゃれの皆さんに向けて喋るって意識はいくらか入れてた方がいいかもなって思ったっていうのが、ちょっと最近改めてこれが動いていく感じなんですね。当然、今告知した以上、一般向けに喋っている、一般の皆さん向けに、これを聞いてるすべての人に向けて喋ってるんだけど、特にサンチャレの人が、聞いてて面白いように喋るみたいなのがちょっと入ってきたっていうのと、だからだんだん窓だけじゃなくなってきたってことですね。人が見えてくるようになってると。1000回もやってて、それかって話もありますが、そんなもんなんですよ。ラジオのパーソナリティとかの人が何考えてるのかわかりませんが、私の感覚ではそんなもんですね。まあ、素人はやっぱ窓に向けて喋っちゃうわけですよね。まあ、これ僕内的対象に向かって喋ってんだろうなと。時々母親に向かって、不毛ですよね。母親は絶対聞いてわかんないような話を母親に向かって喋ってるっていうのは不毛感がありますが、この不毛感も含めて、まあ、大事なんですよねっていう話を、これ精神分析的ラジオなんでね。まあ、そういう含みもあるわけです。一言で言うと、夢を見ているってことですよ。で、グロリアと3人のセラピスト。これはね、非常に面白くてですね。私、留学中にこれを死ぬほど見させられて、レポートも書かされて、地獄だったんですけど、でも、非常に面白かった。そもそも当時、絶対セラピーにはならないぞって思、セラピストにならないぞって思って留学してたんで、もう僕は全然実験心理学者ぐらい、だぐらいな感覚でいましたから。認知的なね、認知系の実験心理学者っていう意識でいましたから、セラピストなんてナンセンスだって感じだったから、真面目に見る気もあんまりしてなかったんだけど、すごい引き込まれました。当時。でも英語だったからよくわかりませんでした。で、今はもうほら、YouTube にね、自動翻訳までつくし、何言ってるかっていうのよりも大事なところは他にもいろいろあるんで、今見るとますます面白くて、でもびっくりしたんですよ。いろんな意味でびっくりしました。まずこの3人のセラピストは3人とも紹介するつもりは今日はなくてですね、グロリアって女性が公開セラピーを受けてるんですよ。これがもうすごいよね。どの程度これを公開されるって意識が、まあすごい邪魔になると思うんですけどね、入ってたと思うんですけど、このグロリアって人でも普通にセラピー受けてる感じになってるから、当時の動画ですからね、なんかこう、トーキーの映画みたいなやつですよ。ギリギリカラーだけど、本当に変な音楽が冒頭に入って、もうなんか時代が勝ってんなっていうか、こういう時代だったよねっていうかね、1950年代とかなのかな、60年代かな。ちょっとごめんなさい。もっとちゃんと言えるべきなんですけど、とにかくグロリアさんがですね、まあ、うつと当時、抑うつ、まあ、いろいろあるなって感じの方ではあるんだけど、英語なんで何しろ、やっぱり英語だとわかんないことが多いんですよね。母国語って偉大だなって思うんですけどね。で、人ですよ。カール・ロジャーズですね。カール・ロジャーズがセラピーしているのと、あとあの人ですよ。エリスです、エリス。認知行動療法というか、認知療法の、始祖、オリジナルですよ。エリスがセラピーしている。だから、グロリアさんに対して、ロジャーズとエリスともう一人の人も有名なんだけど、ゲシュタルトセラピーの人でね、今日はその話はパスして、ロジャーズとエリスがそれぞれ同じ女性に同じようなセッティングで、セラピーをしているところがなんと YouTube でも見られます。グロリアと3人のセラピストっていう検索かけていただければ見られます。もうこれは、何者だろう、一つの金字塔ですよね。セラピーの世界の古典中の古典。 まあ、残念ながらっていうのかな、精神分析とは言えないんですけどね、どっちもね。精神分析ってワンセッションだけ切り取るということの価値がある意味最も低いですよね、その辺界隈からするとね。まあ、なんて言うんだろう、一回一回のセッションにほらキャンセルにも意味を見るみたいなところあるんで、遅刻にも意味を見る、キャンセルにも意味を見るみたいな世界なんで、ある意味そのセラピーそのもののを見せるっていう発想と少しそもそもずれてるんですよね。まあそういえばロジャーズだってそうだと思うんですけどね。だから非常にと今じゃちょっと考えにくいような、でも今でもああいうのってありますけど、やっぱりちょっとこう時代的なものもありますよね。でやっぱ票が乗ってくると取られてるなんてことを忘れるんだなって感じもします、はっきり言って。いやこれまんま普通セラピーだよねっていう、これが劇だとしても演劇だとしてももうセラピーだよねって感じがちょっとしちゃいますよね。で、私がまずすごい感銘を受けたのはやっぱロジャーズの素晴らしさですね。ロジャーズって天才だなと、なんかもうセラピストとして生まれてきたんじゃないかぐらいな感じがするぐらい、あの時代でこれをやってるんだっていう、なるほどロジャーズ派っていうだけはあるなと。今ロジャーズ派は絶滅危惧種だって諸富さんって方がおっしゃってたような気がするんだけど、もったいないなって感じがやっぱしますね。日本で特にロジャーズって流行ったのかもしれないけど、まあ、日本人に合ってるのかもしれませんけど、すごい、なんて言うんだろう。これが何学科であれ、このセラピーは効果があるだろうって感じさせるだけの人ではありました。まず今回はそのことがすごく感じられたという話。なんでなのかなと思ったんですけど、やっぱり、まあ、これはね、だからロジャーズはそのつもりがないのに、こっちが勝手にそういうのって本当あれなんですけど、やっぱ転移が起きてるとしか思えないんですよね。そういうしか言いようがない感じがする。父親転移ですね、この場合。まあ、グロリアさんはやっぱりお父さんとの関係が何かあったんだろうなって感じがして、ロジャーズは本当もうお父さんとお母さんを簡単に兼任できそうな雰囲気を持った人なんで、もう本当にこう、すぐ親密にこの人、親密さを感じてしまう人がいっぱいいるんじゃないだろうかという、こう、非常にこう、うまいんですよね。普通に世間話をしているようなのに、まあこれが僕はベストだとやっぱ思うんですけれども、普通に世間話をしているような感じすらするんだけれども、どんどん確信に近いことを、どんどんクライアントが自然に喋ることができるようになっていくという、これが僕がやっぱり一つ、あるべき姿だろうなぁと思うんですよ。人生相談ってそういうものであるべきでしょうっていう感じがするんですよね。で、どう見ても僕の感じでは転移が起きている。だから夢空間にそこはなってるとしか思えないんですが、先日もこの夢空間って話をしたばっかりなんですけど、要は、なんつうのかな、夢空間っていうのは、つまり僕らのこの現実空間そのものですよ。ただし、もし我々が、少なくとも重度の神経症でも、もちろん精神病でもないならば、この夢空間について、その意思があれば考えることができるという点が、睡眠中と違うんですね。睡眠中は夢の中をただ生きちゃってるんですよ。僕らは起きてても概してそうやって生きてます。しかし、やろうと思えば夢を考えるという対象にできるんですよ。眠ってるとこれは無理なんですね。僕、明晰夢で何回かやってみて、あ、これは夢だと。だから好きな勝手なことをしようって。これはつまり夢を対象化してそれについて考え始めてるわけですよ。夢の中でね。でもそうすると目が覚めちゃうんですよ、やっぱり。これは夢だってことは目が覚めるってことなんですよね。だから矛盾があるわけ。この辺はウィニコットが言った通りだなって思うんですよね。ここには矛盾があるんですよ。でも我々現実に生きてるとすごく現象学的な話になってくるんだけど、これは夢かもしれないと思っても目は覚めない。つまり現実は動かないわけですね。変化しない。だからこれについて考えたり検討したりするってことができる。これがものすごく大事だと思うんですね。そのさっきの自分の世話を5分もできないっていうのも、という夢を見てるってまず考えたいわけですよ。私たちとしては。誰たちなんだか知らんけど。つまり、朝起きられません。という夢を見てたら、じゃあなんであなたは朝起きられないんでしょうかについて考えましょうと。これができないんですよ。朝起きられない時には。朝起きられない時は、うわ、もう辛い、嫌だ、みたいな。完全に夢をただ生きちゃってるわけですね。だからもっと布団の中にいたい。そこに対して、まあ、セラピスト的に言うわけですよ。つまり、転移空間の中で言うわけね。はい、あなたは今、朝、辛いと思ってます。解釈ですよね。 なぜなんでしょうね。一緒に考えましょうと。いや、そんなこと考えたくねえよってことになると思うんだけど、そこを考えるということをしないと、この問題はいつまで経ってもあなたにつきまといますよねっていうこと。これが反復だし、なんていうのかな。これについて考えましょうねっていう人がいてくれると、まあそれがお母さんなんですけどね。お母さんはそういうことをしてくれるはずだったんですよ。でもあなたのお母さんはしてくれなかったということになりますと、じゃあ今やりましょう。だからこれは今ここでやることなんですね。過去をほじってるわけじゃないですよ。一見そう聞こえるんだけど、さっきのお母さんが出てくるから、それは不運でしたよねっていうことなんですよ。不運じゃ済まされないでしょうって言った話が出てきたら、不運じゃ済まされないという夢を見てるんですよ。だから、じゃあ不運では済まされないということについて考えましょう。どこまで行ってもこれからは逃げさせないぞみたいなところが解釈しかしないってところがあるんですよね。でもロジャーズってそんなことは言ってないんだけど、彼は精神分析家じゃないから解釈してますっていう風ではないんだけど、解釈してるんですよ。でもこれは力道派の観点から勝手にそう見るのかもしれません。精神分析をして大好きな私が見るから勝手にそう見るのかもしれないんで、ロジャーズが言ってるのはあくまでもこれは傾聴共感自己一致なんだって言われればそうなんだけど、もうでも僕からすると、いやこれは解釈だし、それは介入っぽいし、とにかく世間話の風でありながら、ちゃんと介入解釈という、介入は控えめ、解釈基本解釈っていう点から出ていないっていうのが、つまり設定から外にはみ出さないっていうのはちゃんと守ってる感じがするのがですね、だって触れたりはしないんですよ。ものすごく抱えてる感じ、抱きかかえてるっていうのかな、コンテインしてる感じはするけど、触れてるわけでもない。ちょっと身を乗り出したりはするけれども、そんなにこう、なんていうのか、身体的に接触感みたいなのはあんまりない。需要はすごいしてる感じは、でも醸し出されているというのかな、需要感はすごい強いんですよね。やっぱこうでありたいとは思いますよね、とは思いました。これがでも夢空間じゃないですか。だってロジャーズは父親じゃないですからね。これに近いセリフも最後の最後の方で出てくるんですよ。いやでもあなたは父親じゃないよね、それは当たり前ですよね、みたいなことをグロリア言うんですよ。これ絶対す、遠いと逆転員って言いたくなるじゃないですか、やっぱり。で、可能性空間と言いたくなるわけですよ。いや、感動的なシーンなんですよね。だからこう、なんて言えばいいのかな。まあ、つまりこのセラピーだという枠を超えていこうとしているわけですよ。で、逆にそれを思いとどまらせようという感覚が出てきて、まあそこで終わるんですよ。感動的な終わり方だなという感じがしてですね。いや、これ絶対グロリア、この3人だったら、まあ、ロジャーズ受けたくなるよね、と。僕は思ったんですね。でもそれは僕の観点だから。で、その後にエリスを見てみて、僕もアメリカでも見たし、しょっちゅう見てたんですけど、で、エリスはすごいこう、認知療法のさすが人だなと、当時は思ってたんですけど、昨日か一昨日か見たらですね、いや、これ、ダメじゃんみたいな感じがしたんですよね。認知行動療法はダメだって話じゃないですよ。やっぱり人によって違うんですよね。認知行動療法って今、ああは絶対しないだろうなって感じがする。やっぱエリス療法なんですよね、あれはね。いや、どう考えてもそれ演説じゃんっていう感じ しかしなかったんですよね。なんかもう、まくし立ててるというか、それは、まあ、アメリカ人なんでね、この文化的なすごい違いを割り引いて考えなければいけないんですけど、エリスの方のやつはもう、グロリアに対して、いやいや、あなた、こうだから、こうなんですよ、みたいな感じで、なんつうのか、本当にこう、マシンガントークよね。そして、こう、いかにそれが、論理的に、なんかもう論破って感じなんですよ、聞いてると。まあ、ある意味面白いっていうか、笑ってしまったんですけど、僕なんか見てて。ロジャーズはもうしみじみと感動みたいな感じなんだけど、エリスはもう笑いが出るんですよね。なんかこう、一歩間違うとこれは芸人なんじゃないかっていう感じがするぐらい、まあ、これはだからやっぱり日本人が見るせいっていうのと、まあ、力道びいきの人間が見るせいっていうのはあるんですけど、いやー、これは私だったらこっちは受けたくないなっていうか、これはこれでいいけど、別におかしなこと言うわけじゃないからね。まあ理にかなったことを言ってるわけですよ。ただ、なんかロジックをこうまくし立ててる人に僕には見えるわけですね。見えたわけですね。いや、これはなんか、まあ、少なくともサンチャレでこれはしないなみたいな。認知療法なのかもしれないけど、 確かにやってることは認知療法だってのはよくわかるんですけど、その今こことかそういうことではないよな、それはっていう。関係ないよね。要は理にかなったことをエリスが考えて喋ってますって感じで、どうですか？こうじゃないですか？みたいな、そんなに、なんていうのかな、詰めてるわけじゃないんだけど、でも結構グロリアも、もう、へしきばんできて、いや、そんなこと言うけど、別に私そういうふうに思ってるわけじゃなくて、言葉の上げ足を取ってるだけじゃない、みたいな感じで、なんかもう、ディスカッションになってるわけですよ。なんかこう、一歩間違うと朝生を見ているみたいな感じ。あなたの考え方はこうで、なんちゅうのかな。例えばこう、男性に、素晴らしい男性に、セックスの時に受け入れられれば、それは素晴らしいだろう。でもあなたの言い分を聞いていると、一方では、こう、その人に捨てられれば、もうこれは、人生は破滅的で、とてもそういうのは受け入れられないと言ってる。それはあなたの考え方が非常に極端で、みたいなことを言って、だからそういうことなんですよね。白黒思考すぎるって言ってるわけなんだけど、これがもう、英語的なんですよ。もうロジカルにまくし立てていくみたいな。まあそう聞こえるってことね。エリスが。それに対して、いや、私は、受け入れられれば素晴らしいっていうのはその通りだけども、反対になると人生が破滅だっていうような言い方をしたのは、それは言葉のあやで、みたいな。その言葉のあやというのは、みたいな、かぶせてくるんですよ。要するに。ロジャーズとはもう全然違うんですよね。雰囲気が違う。ロジャーズはなるほど、みたいな感じで、あなたの今感じていることはですね、みたいな。あれですよ、恩返しみたいなこと全然ロジャーズは言わないんで、普通に世間話なんですよね。とにかく拒絶というのが怖いんですよね。っていうような感じで、言ってることは変わんないんですよ、ある意味では。なんつうのかな、言ってることは変わんない。言ってることは変わんないんだけど、拒絶が怖いっていうのと、反対の極端として、ね、拒絶されれば人生が終わるっていう考えるのはロジカルではないみたいな、そういう感じで、そこをロジカルに喋るっていうのがエリス風なんですよね。まあ、これが、まあ、でも、要はそういうことをエリスという人は言いたかったんだなと。僕はこれが精神分析のアンチテーゼになってるとは、正直あんまり思わないんですけど、これだって、言いようによっては解釈だし、結局、解釈する人のパーソナリティが出てるという、だからこれが力道的な偏りなんですよ。私はあれだって転移が起きてると絶対思いますもん。私だったらね。あれは転移だとは当然認められないんでしょうけど、いやだってこれ夫と言い争ってる時とか男の人と言い争ってる時、ひいてはある種父親と言い争ってる時、あるいは母親と言い争ってる時、こんな感じになるんじゃないんだろうかっていう感じ。やっぱりそこは夢空間に見えるし、だってもう景色バムってそういうことじゃないですか。別にエリスとセックスについてディスカッションする言われはないわけだから。で、それをやってるという、もうなんか我を忘れてガガガガガガッとおまくし立てると、そこにエリスが被せてくるというね。もうなんかカウンセリングではごはっとなことばっかりに見えるんだけど、いや、わかんないですからね。エリスとしてはこれは、もうまさにこうやるべきであって、そうやってこう需要ばっかりしてるからだらなら時間かかるんだってことかもしれないですしね。で、私が言いたいのは、でもやっぱり僕の感じではこれはこれで変異であり、逆転移も起きてるし、間違いなく起きてる感じがやっぱするんですよね。僕のひいき目だとしてもするんですよ。で、そこは夢空間になってるという感じがするんですよ。そうする中で、まあ僕の感じではですね、そうする中で、やっぱり対抗が起きるわけじゃないですか。つまり転移というのは対抗した思考じゃないですか。どこかで自分が、娘になる。ということは幼くなるってことですよね。幼くなるからこそこういうところで、感情的にカッカ来てエリスにこいつなんか言葉の上げ足取りやがってみたいな感じで思春期の女の子みたいになってるとグロリアがですね、やっぱりその転移が起きてるということは対抗が進んできていて、その対抗している中でやっぱりこうなんて言えばいいんですかね、対抗している中で勝手にそこでこう膨らませてしまっている恐怖みたいなもの。だから、思春期の女の子だったら、やっぱり、口でどれほど達者なことを言っていても、男性経験を持つみたいなのに対する怖さみたいなの。特に、経験が怖くなくても、拒否られる怖さみたいなものが、そこに芽生えても全然全く驚くようなことではないですよね。つまり対抗が起きていて、 それはしょっちゅう起きてるわけですよ。今、現在も。だからそれが、例えば夫が、釣れない雰囲気を見せたと。これからベッドインしようというところになって、なぜか歯を磨きに行きやがるみたいな、そういうところに、拒絶っていうものを見るっていう話を、結局はエリスとやってると思うんですよね。それは、エリスに拒絶されることを恐れてるようにはもう全く見えませんでしたけれども、だからあれが、なんちゃえばいいのかな。精神分析的に見るとですね、全くこなれてないわけですよね。いや、転移が起きてるんだから転移解釈しようよって感じがしちゃうんだけど、まあ、エリスはそういうことはしないで論破みたいになってるわけですね。モードが論破感が僕の目にはあったわけですよね。だからその極端な考え方を捨てて、こうもっとロジカルに考えれば、そこでは拒否されるということを恐るるに足らないんだから、もっとこう普通に夫が歯を磨いた後ですればいいじゃんみたいな、そういうノリにはなってないんだけど、そういうことを言ってるわけじゃないんだけど、でもまあそういうことになっていくだろうな、話としてはっていう感じなんですよね。で、僕らがそのなんていうんですかね、さっきも言いましたけれども、神経症が 重度の神経症でもなければ、夢について考えたいと思いさえすれば考えることができるはずだと。しかし、それは夢の中でやることだし、で、夢について考えたからって、夢空間でないところに行けるわけではないんですよ。私たちはやっぱり、知覚というものは夢と同じ構造を持ってるはずなので、知覚は直接知覚をしてるわけではないですからね、私たちはね。やっぱりこう、知覚にラベリングもする、色付けもしている。意味付けももちろんしているし、いいものと悪いものを勝手に分けてる。まあ、都合に合わせてですね。そういう夢を見ているわけだから、これについて考えるっていうことを、私たちはオプションとして持っていると。だから、夢の中で起きることが、まあ、大体ろくなことではないからこそ、考えることもできなくなるわけだけれども、ろくでもないことが起きたときほど、それについて持ちこたえて考えるという、それを、まあまあ、遡ればですよね。ご両親がやってくれるはずだったんですけど、そこに不備があったのかもしれないし、ある種のことはご両親も考えられなかったのかもしれないし、そもそもご両親はたまたまいなかったのかもしれないし、考える能力そのものをほぼ発揮できてなかったのかもしれないけど、とにかく何か不備があったとしてもですね、今からでもやり直せるんだというのが精神分析なので、で、私はエリスにせよ、もちろんロジャーズは、それをやり直してるように見えたわけですよ。何らかの形で。エリスは相当そうじゃない感じはしましたけど、でもやっぱりあれだって夢について考えてることに違いはない。夢だと認めてないだけのことであって、考えてることに違いはないわけですよね。そんなことを、思いながら、まあ、3人のセラピスト、実際もう一人いるんですけれども、それはそれで面白いんですけどね。まあ、見ながらですね。こうして見ると、やっぱりそれだけじゃいけないんでしょうけど、まあ、これはやっぱりロジャーズカウンセリングとエリスカウンセリングと、ゲシュタルトカウンセリング、つまり学派のカウンセリングに違いはないんでしょうけど、まあ、創始者ですしね、彼らはね。学派のというよりは、その人のだなと。で、その人のってことは、究極的には、私のこれはひいき目なんでしょうけど、転移だよねっていう、だから転移となってくると、少なくともブリーフでは済まないんだよな、私の場合にはっていうか、まあ、お前はそもそも精神分析家じゃないので転移じゃないって言われるかもしれないけど、そうじゃないっていうのが僕の今の感じるところなんですよね。野良だって、人生相談だって、ロジャーズだって、エリスだって、認知療法だって、転移なんだって感じがするんですよ。まあ、そういう意味ですよね。それは精神分析的で、あえて無理やり言うなら精神分析的野良療法なんてって言われればそうなんでしょうけど、でもやっぱり変異じゃないかなって思うんですよね。その先日私が見た光景の中で、なんだっけ。まあそのタクシーの運転手とトラックの運転手が揉めてたんですよね。目の前で、私の目の前で揉めてたんですよ。まあ揉めてたっつったって一方的にトラックの運転手が怒鳴ってたんだけれども、タクシーの運転手は一方的に謝ってたんですけど、まあ、要は、パン屋さんの前で、タクシーの運転手が止めて、パン屋さんに入ろうとしたところ、トラックの運転手がそこに止めんなって言って怒り出したわけですよね。で、まあ、よくあることではないですか。 つまり、まあ、長寿化が起こっとるわけですけれども、この、なんていうのかな、攻撃的な感じがする長寿化が起こってるシーンっていうのが、まあ、僕ら一般的に非常に遭遇する、ある意味嫌な状態なわけですね。電車の中でなんか、おっさんに怒られるとか、なんか言いがかりつけられるとか、なぜかこういう時いつもおっさんが出てきちゃうんですけど、とにかくそういうことってあるわけじゃないですか。あるいはこう、仕事でもっと早くやれみたいに詰められるとか、あれはどうなってんだと詰められるとか、まあ大体そういう話ですよね。いずれもこう、ちょっと長寿画的な、エディプス感のある、お父さん感のある人が、一方的に、まあ言われる側としては理不尽なことを言われるわけですよね。で、僕はそれはすごく、さっき言ったセルフマネジメントを5分すら先送る時の心理状態に近づくと思うんですよ。この話がさっきのロジャーズからいきなり飛んでるように聞こえるのはですね、結局これは夢を見ていることに違いはないと僕は思うからであって、どういう夢を見ているのかというと、まあフロイトの表現を借りると、やっぱりフロイト B 期ですからね、陰性治療反応っていうのがあるんですよ。つまり、治療が、フロイトは非常に最初に、やっぱり、彼は最初に遭遇しちゃったから、治療はうまくいってるなって思うと、突然、まあ、症例動乱もある意味そうだと思うんだけど、フロイトはうまくいってると思ってたわけだから、突然、こう、事態が悪くなったり、中断したりすると。それは、陰性な治療に対する反応なんですよ。抵抗という概念と、区別がすごいややこしいなと思うんですけど、この陰性治療反応っていうのはでも、松木邦洋さんも書いてた通り、非常に精神分析的な考え方なんですよ。やっぱり。まあ、ある意味ではですよ。カウンセラーの勝手な言い分だとも思うんですよ。いや、お前はいいと思ってるかもしれないけど、俺良くないから、悪化してるんじゃんって言いたいのかもしれないんだけど、でも、精神分析中にというのか、カウンセリング中に、話はよく分かってきたと。状況も見えてきたと。だからこうすればいいということはお互い了承が得つつあると。だからこうすればいいじゃん。そして良くなってきたじゃんと思うと、患者さんはどんどん事態が悪化していくというね。これが、パラドキシカルで非常にやってる側としては困るっていう話で陰性治療反応なんですけど。ほら、ビジネス書の成功本なんかにもよく出てくるじゃないですか。成功を恐れてる人がいるって。あれが陰性治療反応のビジネス書流の言い回し。まあ、それはだから、結局これも同じだよね。私が言う、お前が見るからそうなんであって、これは成功法則の問題なんだって言われればそうですが、要は成功しそうになる。いよいよ成功だっていう時になると、急におじけづいて、やめますみたいなね。例えばこれ、あれですよ。タスクシュート手帳、大いに売れてきました。ああ、もう本当素晴らしいね、みたいな。そんなに大いに売れてるって。言うと、笑われる程度にしか売れてない面もありますが、なんかね、10万部いけるかも、飛ぶように売れ始めたって時に、じゃあ撤退します、みたいな。そういうことをやり出す実業家もいると。これが、陰性治療反応として、フロイトは、カウンセリングの成功に対して見たわけですよ。それの何って思われるかもしれませんが、これが日常生活のど真ん中で現れると、完全にセルフネグレクトっぽい感じに出ますよね。例えば、いよいよ寝るぞってなった時に、寝るという成功をやめる。起きるぞっていうタイミングになった途端に、起きることから撤退する。こればっかりやってると、もう生活がものすごく混乱するじゃないですか。でもこれはものすごく僕はよく見る光景だなと思うんですよ。お金がいよいよ儲かるって時になって、なんかこう、あ、株これから上がりますよみたいな時に、売っちゃうとかね。あるいはこれからお風呂に入りますよっていう時になるとお風呂に入る日が急激にしぼむとか風呂キャンセルするとかそういうことが起きるんじゃないかと思うんですよというか起きるだろうなと思ってるんですよ。これのもう一つのバージョンが、倉園慶三さんが非常に得意とする分野だと思うんですけど罪悪感が強すぎるために犯罪を犯しまくるみたいなそういう総畑海人さんも万引きで書いてましたけど、まさにそういうやつなんですよ。これも陰性治療反応的な感じなんですよね。つまり、いや罪悪感持ってんだったら悪いことしなきゃいいじゃんってことになるんだけど、違うんですよ。罪悪感が、私はもう罪悪感と共にずっと生きてきたと。だから私はずっと罪悪感を持っていなければダメになる人間なんだみたいな、よく非常にこう常識的には捉えがたい感じなんですけど、この感じって昔ね、藤子不二雄 A さんが得意としてたんですよね。 やっぱり僕はいじめっ子に逆襲するよりいじめられてる方が落ち着くなみたいな、この感じなんですよね。なんかそのまあ、自己肯定感が異常に低いみたいな表現を世の中ではされるんでしょうけど、これはやっぱり精神分析界隈ではそれこそ陰性治療反応として見るわけですよね。つまり精神分析の考えのやっぱりこう独特で、かつ僕がやっぱり非常にこう納得感が高いと思ってるのは、人間っていうのは最初から分裂しているのがデフォルトなんだって感じがあるわけですよ。だから分裂しているからこそ長寿化というものが力を持ってくるわけですよね。犬とかでもあるんでしょうけれども、でもやっぱり犬はリアルなボスに従うのであって、内的なボスに従うって発想は多分ほぼ理解に苦しむと。自分一匹であるならば好き勝手やるぜになるわけですよ。好き勝手やりゃいいわけじゃないですか。ところが自分一人しかいないのに、部屋を片付けなければとか、お風呂に入らなければとか、早く寝なければって思っちゃうわけじゃないですか。で、これが自分一人しかいないわけだから、でもそれちょっとおかしくないかっていう反抗心も出るわけですよね。でも反抗心っていうのがすでに最初から分裂含みですよね。非常に分裂しているところがあるわけです。誰が誰に反抗してるのって言うと、自分が自分にですよね。自分二人いるじゃないですか。少なくとも。この段階ですでに。だから、長寿画っていうものをそこに仮定するというのは僕はすごくこう、納得感高いなって思うんですよね。つまり、まあ、親対象とかでもいいんだけど、内的な親なり、自分より偉い人がいて、お前こうしろ、ああしろっていうのを心の中で言ってくるわけですよね。で、こいつは当然嫌なわけで、イライラもするわけで、だから私たちは例えば酒を飲んでこいつを眠らせる。そうすると自分も寝ちゃうんだけど、そういうことを考え出すわけですよね。このもう本当に俺の中の俺やめてくれよっていうことで、じゃあちょっとこいつを酒を飲んで黙らせよう。そうすると自分も黙るみたいな、そういうことが起きちゃうわけで、体は一個しかないんで、心の中には二人いても、体は一個しかないんで、酒を飲んだんだけど、俺だけは酔わないとかはできないんで、当然、長寿画が酔う頃には自分も酔っ払っちゃうんですよね。こういうめんどくささがあるわけですよ。で、二人いるわけですよ。二人いるということはですね、自分がこれをやればいいはずだっていうことを、例えばやっちゃダメと言ってくるとか、いや、ここでもう、いよいよ大儲けして脱サラだっていう感じになるとするじゃないですか。そうすると、いやいや、お前は脱サラなんかするとダメになる人間だから、この成功は捨てろみたいな、恐ろしいことになるわけですよ。ほぼ無意識に近いところで、強烈な力を持ってる。まあ、力が強くなればなるほど無意識化するというですね、とんでもない、まあ、これ、しょうがないんですけど、だって無意識な方が自分が言う、コントロールされやすいから、当然、相手のコントロール力が強ければ無意識化されていくんですよ。ちなみに、この話をまんま真に受けないでくださいね。いや、だから俺は成功しなかったのかとか、そんなにシンプルじゃないですよ。これがそんなにシンプルであれば、世の自己啓発本でこと足りちゃうんですよね。そっかーみたいになる人っていらっしゃるかもしれないけど、これはすごい紆余曲折があって、つまり人は2人じゃないんですよ。8人とか9人とか、一本足がと、100人とかいるんで、ものすごくこの分裂は、多岐にわたって細かい、複雑な、そうでなければ精神分析ってあんなに時間かかんないと思うんですよね。二人っきりなわけじゃないんですよ。だから、いや、成功に対するブロックをね、ブロックバスターを外して、ブロックを外せば、いくら儲けても青天井でいいって思えれば、投資でも成功するよみたいな話、これぐらいシンプルだったら幸せなんですけど、だとするとみんな多分投資でめちゃくちゃ儲かると思うんですよね。単純にこれだけの話では済まないんですよ、やっぱり。残念ながらね。だけれども、基本的にここを見る必要はあると思うんですよ。やっぱり少なくとも二人いる。だから、長寿画という存在があるがゆえにというか、あると同時に罪悪感というものを持ってしまうと。ゆえに罪悪感を持ってるということはどういうことかというと、長寿画というような、まあ、見張り版みたいなものかな、この場合は。東畑海人さんはそういう風に書いてたんですよね。モニターしている。嫌じゃないですか、めちゃくちゃ。なんか、どっかの、なんていうのかな。行き過ぎた管理学校じゃあるまいし、監視カメラでお前の行動は常時見張られてるんだから、ちょっと些細な悪事も決して見逃してはくれないんだぞ、みたいな。些細な悪事ってあれですよ。ゴミ捨てませんでした。もう些細な悪事だ、みたいな。罰するみたいになるわけですよ。この罰から逃れたいじゃないですか。 当然ながら、これも内心、内的な罰なんで、人に見え、人知れずすごい嫌な思いをするわけですよ。なんかもう、ものすごく気分が落ち込むとか、食べようとすると吐き気がするとか、そういう、心身に非常にこう、じわじわ来るような攻め苦をね、24時間体制でやられてるわけですよ、ある種の人は。この分裂がひどい人の場合はってことですね。で、この分裂が起きているときに、あれですね、一つには、この長寿画を、出し抜いてやろうと。これが東畑さんが書いていた例ですね。このふざけたというか嫌な長寿画を出し抜くために、俺犯罪をやって、見つからないということは、お前この犯罪やってね、いや犯罪とか万引きとかすると、ひどい目に遭うんだぞと。いや、ひどい目に遭わなかったじゃん、みたいに言いたいわけですよ。これをやるために犯罪を何の意味もなくやるっていうか、意味はすごくあるんだけど、やるという。だからお金を持っていて成功した実業家が、これ持ってるのかも、持ってるのかもしれませんけれども、そういう話が出てくるわけですよね。陰性治療反応の一種という、その延長線みたいな感じで考えられていますよね。直すって言っても、ことは簡単じゃないわけですよ。万引きを直しましょうって言って、行動療法みたいにして直そうとしたとしてもですね、この内心の長寿画みたいなやつが、犯罪、内心の長寿画じゃないんですよね。長寿画との関係で、その自我は犯罪を求めていくっていう心理状態があって、ここで犯罪とまでは言わないまでもですね、やっぱりちょっとした冒険ぐらいな感じで、まあ、例えばちょっと悪いことをしてみると。悪いことをしたくなる欲っていうのはですね、昔私結構ライフハック界隈で、それこそ聞いてたんですよね。悪いことを自分にしてやりたいみたいに思うことがあると。基本これで説明がつくと思うんですよね。悪いことをするとひどい目に遭うんだ。いいものだけを食え、みたいな。いいものだけを食えって言われてるから、いいものだけを食わないと24時間体制でお前が食ってるものは、なんかそういうアプリあるけど、見張ってるからな、みたいな。それは糖質多すぎるんじゃないかとか、それだけ運動してんのかとか、そういうことを常にモニターされてると、いやもう、いいよもう、チョコレートバリバリ食ってやるみたいな。ほら、健康別に何ともなかったじゃん。これでスッキリするっていうのがあると思うんですよね。だから僕は、ああいうことは一切やりたくないし、絶対おすすめもしないわけ。極力外部のものを自分の長寿画の見方をさせないという、この外的な状況を長寿画の見方をさせずに、ただ長寿画とのやり取りにおいてはですね、徹底的に、こう、なんていうのかな、紳士的に行くべきだっていうのが最近思うんですね。喧嘩すると、この長寿画に対するスッキリ感で終わってしまうんで、また同じことをずっと繰り返すことになるんで、ここに多分、タスクシュートなり、ライフログなりの、精神的効果、かってものが少しあるんだろうなっての最近知ってきたんですよね。少しですよ。大量にあると思わない方がいいと思う。こういうの大量には無理なんですよ。さっきも言った通り、長寿画だけがいるわけじゃないですからね。時間かかるんですよ。いろんな対象とのこう合唱連行みたいな、今の国会みたいなもんで、過半数を制しているものは存在しないぐらいな勢いなんで、この勢力を変えていくっていうのが、昔こういう話を少し3ヶ月チャレンジでもしたことがあるんですけど、この勢力を本当動かしていくっていうのが精神分析の目指しているところなんだろうなと。力道じゃないですか。自民党の勢力っていうじゃないですか。力道を変えていくためには、対象関係の、対象関係は心の中の国会みたいなもんで、対象関係の、この関係を変えて動かしていく、揺さぶりをかけていくっていうことに尽きるんじゃないかと思うんですよ。長寿画をなくすとかは全く現実的じゃないんで、S とか長寿画とか自画とかなくなるはずがないんですよね。少なくともこの三つどもえでもすでに十分複雑じゃないですか。でも三つどもえなんかじゃ済まないんで。長寿画対象って簡単に言うけど、親対象だとすると父親対象、母親対象、それぞれいておかしくはないし、そこに学校の先生とかが加わってるでしょうし、兄弟とかもいるでしょうし、対象はゴロゴロいるわけですよ。そこに自己対象みたいな概念まで含めていくとですね。で、悪い父親対象、いい父親対象、悪い母親対象、いい母親対象。少なくとももう、身内だけでも相当数になっていって、簡単には終わらないんですよね、これはね。だから、現実にまず加担させないってことですよね。我々の現実は、ややもするとすぐ長寿画に加担するんですよ。なんかの食事の管理アプリとか、なんとかの管理アプリと管理ってものは基本的には全部長寿画なんで、 僕はほんとこいつらはね、一掃したいと最近思うぐらい、ライフハッカーにあるまじき言動ではありますが、まあ、極力使わねえぞっていうのがもうね、決心してるんでですね、なんならもう、こう、なくしていきたいぐらいな勢いが僕の中にはあるんで、便利ですよ。でも、便利っていうの言葉をよく突き詰めると、長時間にとって便利っていうのが絶対出てくるはずなんですよ。だって、カロリー計算一つとってもそうじゃないですか。最近では特にその辺ちょっと社会問題的に話題にもなりますけど、BMI がどうしたこうしたっていうのを結局のところは、保険料みたいな話と絡めてくるとですね、絡むんですよね、すぐそういうのってね。健康管理するのは国のためみたいになりかねないわけですよ。いいことだからいいじゃんって思われるかもしれない。いいことかどうかなんてわかんないわけじゃないですか。健康管理を死ぬほどしてれば死なないかってそんなことはないわけですから。そして、何よりも問題なのは、これをやると24時間体制の長時間に力を与えることになりますよね。いやー、ほら、わかったか。アスケンもこう言ってるみたいなね。すいません。実名出してしまいましたけれども。でもそういうことなんですよ。僕はそれぐらいは、悪いものだくらいに思ってるところありますから、やめましょうとは言わない。やめましょうとは言わないけれども、こいつらに力を与えないこと。こいつらっていうのはアプリにじゃないですよ。長時間軍団。にですね。長時間に力を与えないことですよ。長時間に力を与えない限りアプリいくら使おうとそんなことは関係ないんですよ。あんまり真面目に考えるのはやめましょうってことですね。せいぜい言えることとしては。私はその行動に対する、アドバイスはしたくないとやっぱ思いますんで、使いましょう、使うのをやめましょう。使うのをやめるっていうのはそもそも行動に対するアプローチとは言えないですよね。使わないってことは何もしないってだけなんで。何もしないというのを、あえて言うならば言うんだけれども、何もしないっていうのも結局、行動に対する何かなんで、これは内心の問題なんですよね、やっぱし。内心の力関係の問題なんですよ。途中ちょっと話が浮いちゃったんだけど、タクシーとトラックっていうのも、結局のところそのトラックさんは、長時間が発動したわけですよ。ここに止めるべきではない。邪魔だと。これを言うってことは、いずれ自分が何か邪魔をしたときに、その人がどういう態度を取るにせよ、自分ダメージ強烈に受けるんですよ。長時間の攻撃を食らう。これを僕は一番人生では厳しいことだと思ってるんで、その人の行動を抑止、制限し、不自由にする。決してその結果が、幸せなものにそうそうはならない。必要悪に近いものなんでね、抑止だの、制限だの、不自由だの。だって究極系、布団から出られなくなるわけじゃないですか。不自由ってことはですね。やっぱり究極系は、多分幸せっていう方向には向かわないわけですよ。なきゃ困るかもしれないけど、長寿がの言う通りにしてれば幸せになるってことは、まず考えられない。なぜならば幸せっていうのは S の満足にあるわけですから、基本的には。そうですよね。結局生きてるってことが幸せだってことは、長寿賀っていうのは S の派生形なのであって、長寿賀の満足だって、究極的には S の満足に他ならないわけですから。性欲にせよ、食欲にせよ。それをまんまむき出しにはできないっていうか、そもそもまんまの形では現実には出てこれないんですけれども、それをある意味マネジメントするのが長寿賀なんだけど、それは S のためにやってることであって、長寿賀のために S が動いてるわけでは決してないわけですから、そういう意味では、まあ、S はどこにってことになっちゃうのが一番問題なんだけれども、長寿賀が邪魔だからもう S 抑止するってよくわかんないことになってくるとそういうことになると思うんですよね。陰性治療反応ですよね。陰性治療反応というのが私たちの日常生活では一つのこう、なんつうんですかね、見るべきポイントなんだなっていうのを、なぜか昨日、ロジャーズのとかエリスのを見ていて、多分これはあれですね。やっぱり、エリスの療法というものが、僕には転移に見えるけれども、見ようによってあれは長寿が主導に見えてしまう。そんなことはエリスは全く意識してないというか、望んでないと思うんですけれども、どうしてもそういうふうな、結局そのロジックって言ってるのは、文化的に望ましいって意味になっちゃわないだろうかと。そんなことはね、十分考えられたと思うんですよ。考えられたと思うんだけど、受け手としての感覚ですよね。これはね、やってる側の意思がどうこうではなくて、それを受ける側の人間としては、やっぱり、 グロリアはなんかやっぱりこう、うっていう感じになって、だからガッとこうやんなきゃみたいな、そこにやっぱり超自我的なものを僕は働くと思うんですよ。やり込めるべき理由なんてないかもしれないけれども、ここでは負けられないみたいな、ロジャーズとのやりとりの中ではほぼ全く出てこなかった、まあ、そういう意味ではああいう部分も出てくるっていうのも大事なんですけども、まあ、その発想自体がやっぱり力道的だなって感じはするんですけどね。いずれにしてもこう陰性治療反応、それは抵抗というものとなんかこう近い感じがするんですけれども、常識的には抵抗よりもさらにわけわからん感じがしますが、実は僕らはこれしょっちゅうですね、歯を磨くとなると歯を磨きたくなくなる、何かがうまくいきそうになるとそれを手放したくなる、せっかく付き合えた彼氏をすぐ手放したくなる、総的にから元気を使って、それがまあローゼンフェルドが展開させていった、発展させていった陰性治療反応で、やがて戦争みたいな話と結びついていくと思うんですけれども、まあいい加減にしておきますね。1時間超えましたね。